第一章、ある都市の屋根の下で。1、中編。婚姻届が茶色っぽい系で、離婚届が緑色の系という色の対比には一体どういう意味があるのか。鴨下結子は朝の一戦を終えたダイニングキッチンでふとそんなどうでもいいことを考えていた。ある小説家が売れっ子シナリオライターだった時代、時代劇は黒、ミステリものは灰色、ホームドラマは橙色の系といった具合に原稿用紙を使い分けて頭を切り替えていたという話を聞いたことがあるが、婚姻届と離婚届には何か意味はあるのだろうか。いや、多分大したことはないのだろう。共通しているのは、いずれも区役所の係の人に言って出してもらわなければいけないことで。なるほど。特に婚姻届を戸籍謄本や住民票の写しを請求する用紙などと一緒にいつでも取れる場所に常備しておいたりしたら、今よりきっと不幸な夫婦は増えるに違いない。そういえば、腐れ縁的に付き合っていた女にたまたま近くにあった市役所に引っ張り込まれたという男の話を聞いたことがある。せめてこの場で入籍だけでも済ませろということらしかったが、幸いその市ではそういう届け書類が置いてあるのは区役所で、市役所にはなかったので事なきを得たという。いずれにせよ、鴨下結子には縁のない話だった。彼女は現在の夫に入籍を迫ったりしなかったし、自分よりはるかに結婚に積極的だった彼の方もさすがにそんな非常手段は取らなかった。それにしても、K の色は別にすれば、婚姻届と離婚届はなんでこんなに似ているのだろうか。上の方にある役所の記入欄や、その右側の記入の注意はほぼ同じだし、氏名、住所、本籍と並んだ構成もそっくりだ。証人の署名捺印欄もちゃんと両方にある。ただ、前者で、夫になる人、妻になる人となっているのが、単に夫、妻になっていたり、婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍が婚姻前の氏に戻る者の本籍だったりするのは当然だが、書式があまりにもそっくりなだけに、結婚も離婚もコインの裏表とでも言おうか、なんだかひどく皮肉な感じがしないでもない。なぜ家にいながらこんなに比較検討ができるかというと、婚姻届に関しては提出したものの写しが一部茶の間のキャビネットに収まっている。何でも記念に残しておきたがる夫が、記入時に写しを、それもカラーコピーで一部取っておいてくれたからだ。では離婚届についてはどうしてかといえば、現物が朝食の後片付けを済ませたテーブルの上に広げられている。ついこの間ちゃんと出向いた区役所のカウンターで、離婚のための書類くださいと申し込んでもらってきたものだ。その時都市格好から見て、これまで相当な枚数の届け用紙を渡してきたであろう係の人が、あなたが?と言わんばかりの表情になったのは、いくらプロ意識に欠けた地方公務員にしても失礼な話だと、ただでさえ気持ちの良い用事ではないところに加えて不愉快になったものだった。だがそれは結子の見た目のせいかもしれなかった。学生時代からそうだったが、勤めていた時には笑顔がかりなる愛称ないし職場内コードネームをつけられていたほどで、結婚してからも明るい奥さんと評されることがしょっちゅうだった。ひょっとしたらあの公務員氏の目からも、結子は最も離婚届を取りに来そうにないタイプに見え、この人が亭主と別れたがっているぐらいならうちのかみさんも危ないなどと妄想させてしまったのかもしれなかった。区役所職員の感想はどうあれ、 彼女と夫が別れたとなれば周囲に激震が走るであろうことは確実だった。だが他人からどう見えようと、彼らがどんなにびっくり仰天しようと、彼女の意思に変わりはなかった。とはいえ一方の当事者でありながら、その自覚もまるでなければ、今進行しつつある事態についてもまるで察知していないらしい夫のショックは、予想するだに気の毒なものがあった。そう、彼女と夫の離婚における最大の問題は、彼が妻のことをこの上なく深く純粋に愛しているということなのだった。そのことはうぬぼれではなく確かな事実であった。だがどんなに愛されているとしても、根本的なところでコミュニケーションの取れない相手とこれ以上暮らしていくつもりはなかった。一見会話が弾んでいるようでも、それはいつも独りよがりな一方通行。自分の興味のあることだけ喋りに喋り、そのくせ彼女が投げかける言葉に対してはいつも上の空。最初は愛すべき性格と言えなくもないのも事実だったの持ち主として接していたが、やがてこれは精神の一部が欠落しているのではないかと疑い出した時、彼女の中でも何かが消え去っていった。相手を理解することで遠からず分かり合えるのだという希望が、もっとも今度のことが明るみに出た時、周囲からなんでなんで？どうしてまた？などと理由を尋ねられた時には、もっと端的に答えるつもりでいる。例えば、あんなオタクなんかとこのあと何十年も暮らしていけますか？とでも。さて、それはまだ先の話として、ゆい子はつぶやくと、お気に入りのテーブルを傷つけないように紙を敷き、その上に緑色の毛入りの用紙を広げた。ペンを取ると何のためらいもなく署名捺印、その他の細々とした記入をし終えた。だがこのあとこれをどうやって夫に手渡したものか、そうではなく何らかの方法で目に触れるようにした方がいいだろうか、それよりなお厄介であり予断を許さないのは、彼がこの離婚届とそこに明瞭な筆跡で示された妻の意思と遭遇した後、一体どういうことになるかであった。夫は温厚そのもので、時に煩わしいこともあるが、ユーモアに富んでいて、ためにどんな時も余裕しゃくしゃくに映る。だが一旦予期せぬ事態が起きた時、意外なほど脆いのも事実だ。現にそういうことが幾度かあった。早い話、切れてしまうのだ。それも自分と結子の間での意識のズレを指摘された時。例えば彼なりに一生懸命妻にしてやったことが、実は全然相手の心に響いていないと分かった時には、大げさではなくパニックに陥ってしまう。そんな夫が自分がそうしているのと同様に愛してくれていると信じていた妻から、いきなり見下り犯を突きつけられたとしたら、考えれば考えるほどただでは済まない気がする。少なくとも笑って許してはくれないだろう。この離婚届にこちらの意向を伝える手紙か何かを添えるとして、夫がそれらを目にしてから落ち着くまでの間、なるべくそばにはいない方がいいだろう。そう、できることならどこか遠くのひなびた宿か何かに立てこもって。
しまってた古いパターンから 懐かしいあの日のことに置いて